イエス・キリストの福音に従う愛する姉妹の皆さん、永遠の家族を守ることを神から任されたものとして挨拶します。ネルソン大官庁はこう教えています。地球が創造され、この教会が回復されたのは、家族を築き結び固め、永遠に生栄を得られるようにするためです。この教えは、自分をレズビアンやゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーだと定義する、通称 LGBT と呼ばれる人たちにとって大切な意味を持ちます。ネルソン大官庁はまた、すべてにおいて同意しなくても互いに愛し合えるとも言っています。これらの預言者の教えは、子どもや青少年の疑問について家族で話し合う際に大切なものです。皆さんはこのような疑問に影響を受け、それが直接的であれ間接的であれ、教会のすべての家族にも影響を及ぼすので、今日のお話のために霊感を求めて祈りました。イエスが教えられた一番大切な二つの戒めから始めましょう。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。良いサマリア人の例えでは、すべての人は隣人だと教えているので、これはすべての人を愛しなさいという意味です。しかし、この2番目の戒めを守ることに熱心になるあまり、心と精神と思いを尽くして神を愛するという最初の戒めを忘れてはいけません。神の戒めを守ることによって、その愛を示すのです。戒めに従うようにと神が言われるのは、悔い改めを含め戒めに従うことによってのみ、身元に帰って神のように完全になることができるからです。ネルソン大官庁は、最近教会のヤングアダルトに向けた説教で、神の愛と律法との強い結びつきについて話しました。LGBT とされる人たちに関する問題に適用される一番重要な律法は、結婚に関する神の律法と、それに関連する純潔の律法です。どちらの律法も、天の御父がご自身の子供たちのために作られた救いの計画に欠かすことができないものです。ネルソン大官庁が教えているように、神の律法の根底にあるのは、私たちへの無限の愛であり、最大限に成長してほしいという願いなのです。ネルソン大官庁は次のように教えています。多くの国が同性婚を合法化しています。私たち教会員は、市民結婚に関する法律も含めて国の法律を尊重していますが、そもそも結婚は神によって定められたという事実があるのです。そして今に至るまで、結婚とは男女の間で行われるものだと神は定めておられます。神は神による結婚の定義を変えておられません。また神は純潔の律法も変えておられません。神殿に参入する条件は変わっていないのです。ネルソン大官庁は全ての人にこう言っています。私たち使徒の使命は、真理のみを教えることです。その使命に神の律法を変更する権利は含まれていません。そのため、教会の指導者は、男女の間の結婚とそれに関連する純潔の律法に特別な重要性があることを常に教えなければなりません。末日聖徒イエス・キリスト教会の務めは、究極的には神の子供たちに日の境の王国に入る備えをさせることであり、特に生栄または永遠の命という最高の栄光を得られるようにすることです。 その最高の目標へは永遠の結婚によってのみ到達することができます。永遠の命には本来男女によって生まれる創造の力、つまりいつまでも子孫が満ちて続くと現代の啓示が説明している力が含まれます。 BYU で行ったお話でネルソン大官庁は教えました。神の律法に従うならば無事に成長して最終的には生涯に至ることができます。それは天の両親が持っておられる生涯した命と潜在能力を持ち神のようになるということです。それこそが愛するすべての人に到達してほしい最終目標です。愛があると言ってもその愛を神の戒めや計画技よりも優先することはできません。それらのおかげで愛する者が最高の幸せを得れると知っているからです。しかし福音を知っている人も含めて私たちの愛する人の中には結婚や純潔の律法に関する神の戒めを正しいと思わない人やそれに従わない人がたくさんいます。そういう人たちについてはどうなのでしょうか。人が皆神の子供であり神が人を作られたのは喜びを得させるためだということが神の教義からわかります。現代の啓示によると神は現世での経験をくださり人が従順によって神の最高の祝福を求めるかそれとも他の栄光の劣る王国に行くかを全ての人が選べるようにされました。劣る王国といっても神は子供たちを非常に愛しておられるので死すべき人間には理解できないほど素晴らしいものです。イエス・キリストの贖罪はこの全てを可能にします。キリストは御父の栄光を表しそしてその御手によって作られた全てのものを救われるからです。これまで第一の戒めについて話してきましたが第二についてはどうでしょうか。隣人を愛するという戒めをどのように守っていますか。レズビアンやゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの教えや行動の基準に倣う人に対して救い主が命じておられる愛を持って接するようにと私たちは教会員にお願いしています。そのため同性婚が合法化された時大官庁会と十二使徒定員会は次の声明を出しました。イエス・キリストの福音は意見が対立する相手をも愛しすべての人に思いやりと礼儀を持って接するように教えています。私たちは同性結婚を承認する法律や裁定を利用する人々が不当に扱われるべきではないと主張します。さらに私たちは自分と同じ信条や信念を持たない人を決して迫害してはなりません。残念なことにこのことの当事者の中には今でも家族やワード、ステークで一部の教会員や指導者からないがしろにされたり拒まれていると感じている人たちがいます。私たちは皆もっと優しくもっと礼儀正しくならなければなりません。理由は分かりませんが人生で出会う試練は人によって異なります。しかし神の助けを心から求めるならば試練を乗り越えられるよう神は助けてくださいます。律法を破って苦しんだとしても悔い改めるならば皆栄光の王国に入ることができるのです。最後の裁きは私たち一人一人を裁くために必要な知識と知恵、恵みをお持ちの唯一のお方である主が行われます。その一方で私たちは一番大切な二つの戒めをどちらも守るよう努めなければなりません。そのために律法と愛の兼ね合いをうまく取り隣人を愛しながらも戒めを守って制約の道を歩むのです。この道を歩むためには何に賛成して何に反対するのかどのように愛して耳を傾け教えるのかを知るために神に霊感を求めなければなりません。制約の道を歩むためには戒めに妥協するのではなく できる限り愛と理解を示さなければなりません。また自らの性的指向が明確でないと感じる子どもにも思いやりを示すべきです。しかしすぐに決めつけることは控えます。成長するにつれてそのような不確かさがなくなる子どもがほとんどだからです。制約の道から外れさせようとする誘惑には反対し、人を主から引き離そうとする人を支持したりはしません。神が戒めを守るすべての人に希望と究極の喜びと祝福を約束しておられることを忘れません。父親と母親、そしてすべての教会には2つの大切な戒めのどちらも守るように教える責任があります。教会の女性たちについてスペンサー・ W ・キンボル大官庁は次の偉大な予言の中でその義務について述べています。終わりの時に教会に大きな発展がもたらされますが、その多くは世界中にいる善良な女性たちが大勢教会に引き寄せられることが理由となって起きるでしょう。どのような規模になるかは、教会の女性たちがどれほど義を反映した生活を送り、自分をしっかりと表現できるか、またどれほど世の中の女性と区別され、異なって見られるかによって決まるでしょう。したがって、教会の女性たちの模範は、末日の教会の数字的な発展と、また霊的な発展の両方に寄与する重要な力となるのです。この予言についてネルソン大官庁はこう宣言しています。キンボル大官庁が見た時代はこの時代です。皆さんこそが彼が予見した女性たちなのです。この女性たちが救うのは現在の世の中の優先順位や悪魔に歪められた考え方に影響されている友達や家族だということに気づいた人は、40年前にこの予言を聞いた人の中にはまずいませんでした。皆さんが教え行動してこの予言を成就できますよう祈り祝福します。イエス・キリストの御名により、アーメン。